火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。8月12日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うわけですけれどもね、私パーソナリティの初めでございます。1時間どうぞよろしくお願いします。というわけでね、8月の12日ですからね、もう、どうですかね、学生の皆さんの夏休みなんてのはもう折り返し点を過ぎたのかな。もうぼちぼちそんな時期ですよね。宿題にも取り掛からないといけない時期ですけれどもね。そしてまあ社会人の皆さんなんかで言いますと、もちろん会社なんかはね、もう先週末ぐらいから盆休み入ってらっしゃる、方も多いかと思います。もうどうですか、明日か明後日からっていう方も多いかもしれませんしね。まあ夏休みこれからね、どんな夏を過ごされるか分かりませんけれども、まあ一応もう残暑っていうことになるんですよね。もう時期的なもので言いますと、と言いましてもまあどうですか、残暑とは言い難いというか、もう猛暑続いておりますんでね、引き続きやはり熱中症など体調の方は気をつけていただきたいなと思うんですけれどもね、このところの体調はどうでしょうか。チキンソウル今一からでございます。
何残暑、
ね、それ言おう思ってニヤニヤしてたんですか
いやね、今ね、赤塚さんはね、そうそうそう、ありますんでね。
僕が先ほどね、オープニングでね、はい、残暑って言った時から、もうあなた、もうすでにニヤニヤニヤニヤしてたでしょ。それを言おうと思ったわけですね。なるほど。
再残暑っていうの
もありますね。再残暑っていうのもありますけれどもね、それは先週ね、お話しした中にありましたけど。はい、まあまあ、ね、本当に体調の方、もう暑いですからね。
暑い。
もう暑すぎますからね、はい、本当にそして各いろんな地方で、うん、大雨とかが非常に、
ね、
どういうんですかね、もうすごい洪水が起こったりとかですね、警報もよく出ておりますんでね、そちらの方も気をつけないといけないですしね、
はい、
まあまあ、いろんな、どうですかね、なんかちょっとね、僕が最近感じることって言いますと、やっぱり昔とやっぱり夏が変わってきた感じが、
まあ、なんて言ってもね、竜巻注意報があるぐらいだから、
ね、ぐらいですからね。聞いたことなかったですもんね、今までね。うん、まあ、そしてやはり暑すぎる。うん、まあ、もちろん例えば道路を走ってましてね、
はい、
道に温度計があるじゃないですか。うん、まあ、道の温度計ですから直射日光も当たり、はい、してますんで、まあ、正確な温度ではないとは言え。
まあね、
とは言え、41度なんていう表示私初めて見ましたよ。
すごいね。
先週やったかな、先々週やったかな、もう41度なんていう表示はね、いくらね、温度計が正確じゃないかもしれないとはゆえね、41度、で車の温度計見たら39度やったんですよ。
あ、ね、
そんなん今までなかったでしょ、ね、やはり我々の子供の頃から暑かったですけれども、夏は、はい、でも39度とか41度って言ったらね、もう人なら高熱ですから ね、
そう
ね、寝込みますからね完全に、ね、もうそのぐらいね、やはりまあ、まあ、全てがその理由というふうに結びつけることも危険ですけれども、うん、やはり温暖化なんていうことも十分に ね、関係してるんじゃないかと思うんですけれどもですね、まあ、そんな中でですね、うん、まあ、ちょっと見てましたらですね、手塚治虫さん、先ほどちょっと話ありましたけども、はい、亡くなられたね、
はい、
もう漫画の神様でございます、
神様でござい
ます、誇る漫画の神様でございますけれどもね、うん、はい、手塚治虫さんの息子さん、
うん、
映画監督の手塚誠さんが、はい、自身のブログでね、
うん、
手塚治虫未完成の、アニメーション森の伝説を完成させると宣言されています、うん、手塚さんが生涯を追い求めた生命の尊厳と、うん、地球環境への警笛を凝縮した作、はい、森の伝説を引き続き全4章のうち、うん、存命中に完成した第1章と第4章以外の、
はい、
2章と3章アニメ化することになったというね、まあ、これはもう、まあ、もちろん楽しみなニュースなんですけれども、うん、もちろんね、ファンの方、ね、もう、まあ、こういう未完のものがあったということは、ファンの方しか知らなかったかもしれませんが、うん、まあ、知った以上は、やはり皆さんって、やはり手塚治虫さんのね、もう未完成のものって言って、やはり皆さん気になるところですけれどもね、まあ、内容はですね、うん、一匹のモモンガ、モモンガの成長を描いた物語になったそうなんです。うん、
はい、
うん、でまあそのモモンガを通じてですね、人間と自然との共存を、書いていくという、うん、そういった内容のものですね。まあいつが、いつ完成するかというところまでちょっと私も調べられてないんですが、うん、まあこれから、チェックしてですね、はい、アニメーションを完成させてまた発表していただけるということなんでね、うん、こちらの方もちょっと非常に楽しみでございますんでね、うん、まあまあそんなこんなで、うん、今日も始めてまいりたいんですが、今日の1曲目なんですが、まあそこから、やはり、そうですね、まあ夏といえば、はい、山下達郎、そうでもないな。そうでもないな。
本人はね、夏嫌いらしいよ。
でもまあ冬の曲のイメージのある方ですから、まあどちらもそうなんですけど、一年中そうなんですけどもね、やはりまあその中でもですね、うん、やはりもうこの話の流れで言って、うん、山下達郎さんですから、はい、1曲目はこの曲しかないんじゃないでしょうかね、うん、はい、私も非常に大好きでございますしね、そしてまあ我々世代、うん、はい、であるとか、もちろん今一から、うん、はい、および、ね、まあ、この世代
もう上の世代からね、
そうですね、うん、
テレビが白黒の時代から、
そうですよ、そういう時代からのね、まあ、どうですかね、大人になった、はい、人のに、うん、へのエールといいますか、うん、なんといいますかね、はい、そういった歌ですんでね、うん、またこの歌を聴いてちょっと元気を、うん、まあ、ちょっと夏バテ気味ですからね、皆さんね、この元気をいただきましょう、うん、ね、というわけで山下達郎でアトムの子、音楽と
晩御飯です。
なるほど、山下達郎の後にそのイントロを聞きますか。
まあ、知ってる人は知ってる、
そうですね、うん、あ、なるほど、チャラチャララチャチャですね、なるほど、というわけでね、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、このコーナーはアマチュア料理人チキンソウル今一からがですね、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりまして、そこに私が選曲するというこういうコーナーでございますけれどもね、まあもう夏ですから、
夏ですね、
暑いですから、非常に暑いですから、南山所ですからね、
そうですよ。
ね、やはりさっぱりしたものなんかも期待したりして、ね、
そうです、
今日どういった料理を、
今日はね、はい、これが恋なのねっていう、ね、やつで、夏の恋さっぱりそうめん。
これが恋なのね、
恋なのよ。でもいいし、
夏の恋さっぱりそうめん、
うん、ね、
ああ、そうですか、うん、そこで、ね、メールいただいてるんですよ。
なんですか、
はじめさま、ちからさまということでね、こぶちゃんからいただいております。 ありがとうございます。こぶちゃん、ご無沙汰ですけれども ね、このメールは番組宛に届くのだろうかという疑問を持ちながら書いておりますと、うん、今年のお盆は遊んでくれへんのなんていうね。それはまあ私の個人的なところにメールいただければいいかなと思うんですけれどもね、はい、たまにはゲストで呼んでちゃぶ台って、
あ、ちゃぶ台、
ね、かっこして笑えよっていうね、このあたりがやはり今市からとの給油、今市からと給油であるがゆえんですね、まあね、この辺がね、うん、というわけでね、はい、今日のテーマは何なんていうこと、うん、恋に恋して、うん、恋に 恋してどっちでもええけど、そんな料理作ったら電話ちょうだいっていうことでね、うん、まあ、コブちゃんワールド、皆さんまた、たくさんやってますんで見に来てねということでね、うん、いただいておりますけれどもね、はい、恋に恋して
恋に
恋して。だからこれね、難しいのは、やはり我々関西人ですから、関西弁で言うところのね、
う
ん、まあ、今日の料理の名前が、これが恋なのねってありますけれども、はい、夏の恋さっぱりそうめんですが、うん、この夏の恋の恋は恋なんですね。
恋やね。
泳ぐお魚さんの恋なわけですよね。うん、で、このいわゆる恋愛のやつは、
はいはい、僕の恋はさっぱりやけどね、
さっぱりですね、
言うてほしかったでしょ。
いやいやいや、もうそういうふりじゃなかったんですけれども、
そうです、
まあ、さっぱりですね、はい、確かに、
ほっといてください、
タイトルそっちにも出た方が良かったんじゃないですか。僕の恋はさっぱりそうめんみたいな、
つるつるっといきます
ね。ですけれどもね、はい、まあまあ、関西弁で言うとね、やはり、お魚の方は恋ですしね、
恋です、
うん、そして恋愛の方のやつは恋、うん、
それでも恋は恋やね。
ですね。松山千春が出てくるわけですね。
そうですよね。
なるほど。まあそういった料理。最近こういう、なんていうんですかね、恋愛ネタみたいなやつがタイトルによくついてきますね。この音楽と晩ご飯。
そうそうね。
まあ、イメージからも夏が来てね。
はい、やはり
恋
しいん
でしょうかね。
夏が来てですからね。
はい。というわけで料理のご説明をお願いします。
はい、まずはね、そうめんですからね。はい、そうめん茹でてください。
はい。
まずこれからね。
はい。
で、当然冷やしますので、
ね、
冷やしててくださいね。はい、でまあシンプルなもんですよ、はい、ね、さっぱりしたそうめんですから、
はいはいはい、
タレをね作ります、はい、ね、この間買ってきたのがね、リンゴ酢、
リンゴ酢、
まあ、酢にもいろいろね、
ありますね、
種類ありますけどね、リンゴ酢とかはね、そのまま飲んだりするやつもありますからね、ちょっと甘みがね、
うん、
酸味、もともと酸味ですけど、
うん、
の なんか甘い感じの、
ね、そうです
ね、味がしますんでね、はい、それを、リンゴ酢のですね、大さじ3、
大さじ3
ですね、
はい、
次にですね、砂糖、
砂糖
大さじ2、
大さじ2、
うん、だから普通ね、あの3倍酢とか言うとね、
うん、
大さじ砂糖が1に対してお酢が3とか言うと、ね、だいたいそれで量いろんなものが使えるんですけどね、
はいはいはい、
この場合はね、砂糖をちょっと多めにして、
多めにして、
砂糖大さじ2という、
はい、
で、だし醤油、
だし醤油
売ってますよね最近、はい、あの3倍濃縮タイプとかね、
いろいろ売ってますね、
いろいろ売ってるでしょ、ね、ストレートタイプとか売ってますけど、今日使いますのは3倍濃縮タイプ、
3倍濃縮タイプのだし醤油、
だし醤油ね、はい、これを大さじ1、
大さじ1ですね、
で混ぜて、
はい、
あとごま油はね、はい、あの好みなんですけど ね、 ちょっと入れるとね、
あ、ちょっと中華風、うん、
風味がね
ですよね、
出ます
ね、匂いがまたいいですね、
そうそう、香りがいいんですよ、
食欲をそそる感じですけどもね、うん、
はい、で、それがでタレの方ができましたということで、はい、まずはね器の方にですねレタスを盛り付けてもらって、
はい、レタスを器に盛るわけですね、
うん、ちょっとね青い感じ、涼しげな、
そうですね、
ね、レタスって涼しげな感じ、
言えてないですけどね涼しげな感じですね、
涼しげな感じしますね、
はい、
それからですね、
はい、
そこにそうめんを、
そうめんを先ほど茹でて冷やしておいたやつですね、
はい、冷やしたやつね、はい、乗せてもらって、
はい、
鯉の洗いをね、
鯉の洗い、
うん、
鯉の洗い、ここで出ましたね、
鯉、ね、の洗い、はい、もうあの僕ね、あの、はい、実家とかはね、あの片田の方なんでね、漁師の、はいはい、まあまあ息子なんでね、
はい、
あの鯉とかはね、まあ、日常ちっちゃい時はねよく出てたんですよね、家で勝手にあの取ってきたね、
はい、
親父がまあ漁師ですから、
はいはいはい、
取ってきたやつをそのまま食べてたんですけどもね、あのやっぱりね夏でっていうと鯉の洗いっていうのは子供の頃はね、こう直結してる感じになります、今日まあ持ってきたんですけどね、
はいはいはい、
で、鯉の洗いをね小月のやつですね、
はい、
を乗せてもらって、はい、まあ、彩りとしてはね貝割れなんか乗せてもらうとね、
はい、
もっとこう涼しげ、
貝割れ大根乗せて、
うん、なりますね、
はい、
で、あの夏のお野菜といいますと、
はい、
お茄子ですね、
そうですね、茄子びな
んですね、これをね天ぷらしたやつね、
はいはいはい、
うん、
揚げるんですか、
揚げてるやつの方が、はい、いい感じになりますね、天ぷらをあのまた一口大ぐらいに切ってる方がいいかもしれないですけどね、はいはい、器にも周りに添える感じで持ってもらいまして、はいはい、上から先ほどのタレの方、
タレをこれはもう天ぷらにも全てにかける
んですね、かけた方がいいですね、
なるほど、
うん、
はいはい、
でかけて出来上がり、
出来上がり
と、甘酸っぱいタイプ、意外と歯ごたえのある鯉がたまりません、
ね、歯ごたえのある鯉がたまりません、
ね、いいじゃないですか、
なるほど、ね、嬉しそうです ね、
ね、たまに歯ごたえに負けちゃったりするね、
そうですね、まあ、歯ごたえがあるうちはいいんです、
あ、そうですね、
おそらくね、
そうです、
歯ごたえがなくなったらしまいですからね、
相手にされてない
ってことですからね、そういうことです、はい、まあ、寂しい話になりかれないんでねもう一度復習の方したいなと思いますけれどもね、はい、今日の音楽と晩ご飯ですね、タイトルの方がこれが恋なのね、夏の恋、あ、違いますね、夏の恋さっぱりらそうめん、
うん、
ね、そうめんを茹でまして、冷やしていただきます、
はい、
ね、そしてタレの方を作っていただくんですが、うん、リンゴ酢を大さじ3、うん、砂糖大さじ2、
はい、
そして、3倍濃縮タイプを今回使っております、だし醤油を大さじ1、
はい、
その混ぜたものにごま油を少々合わせる、これはもうお好みで、
お好みです ね、
ね、あんまりちょっと脂っこいのはっていう方はね、うん、これはもうなしでも結構ですしね、
でです、
そして器の方にレタスを持っていただきまして、
はい、
そしてその上にそうめんを乗せます、うん、そして鯉の洗い、
鯉の、
ね、これはもう鯉の洗いを買ってきてください、
そうです
ね、を乗せまして、うん、そして貝割れ大根なんかをちょっと横に添えて ね、
そ、 ね、
そしてお茄子の天ぷら、
うん、
これも野菜も取りましょうということですね、
そうですね、
そしてまあちょっと脂っこいものもいいじゃないかと、ね、
そう、う
ん、あまりさっぱりしたものばっかり食べてるのもね、
ダメですね、
よくないとは思うんです、うん、これ夏だからといって ね、
ね、
これ器の周りに添えていただきまして、
はい、
そして上から先ほどリンゴ酢なんかを混ぜたやつですね、はい、このタレをかけていただければ出来上がりと、甘酸っぱいタレと意外と歯ごたえのある鯉がたまりません
ね、
ねえって言いましたね、あなた。なるほどね、うん、でも美味しそうですね、
うん、
鯉の洗い、
はい、
鯉の洗いをね本当にね、でも僕なんかは割と食べる機会が少ないので、
あ、はい、
もう数えるほどしか今まで、口にしたことはないんですけれども、ね、うん、僕が食べた時はあの、酢味噌で
いただきました、はい、大概ね、酢味噌なんですよ、
ね、そうですよね、
うん、あのやっぱりね淡水の魚なのでね、はい、あのお醤油とかよりもそういうあの酸味の効いたもの
で、 ね、
でね、食べないと、うん、あのさっぱりしないんです ね、
そうですね、あんまり醤油で食べたことはないですね、まあ、大体やっぱり、
酢味噌
が多い
です
ね、酢味噌があれば僕は大体何でも OK な方、酢味噌大好物ですからね もちろんあの一番好きなのはホタルイカの酢味噌和えなんですが、うん、まあ、あとはもうキュウリでもいいんです。何もなければキュウリボンとね切って、うん、はい、酢味噌がかかってればそれで私十分おかずになるんで ね、 ね、結構好きなんです。酢味噌があれば
安上がりできる、ね、
そうそうそうそう、酢味噌があればもう
安上がりで酢味噌ですね、
うん、あ、ちょっと天の声ですよ今のは。私じゃないですよ
僕じゃないですよ
何ですって。
いやいやいや2回は言いません
なるほど、安上がりで酢味噌と、酢味噌にかけたわけですね、うん、天の声は。
安上がりをね、力さん入れてくれました、入れ入れてくれたんで ね、
ね、こう番組始まってこの19分目にね、第一声がこれですよ。やはり天の声もちょっと変わってきましたね
この暑さでね、
やはり今一からの毒にやられてるんじゃないですかね。
いや別物です。
あ、別物ですか、はい、もう独自の、はい、オリジナルの。
そうです、そうです。
なるほど、じゃあこの世代の方特有と言っていいんでしょうかねあ、そうですか、まあ、話が脱線しておりますが、うん、ね、うん、これが恋なのに夏の恋さっぱりそうめんですけれどもね、うん、はい、もう選曲、うん、もう夏の恋ですから、はい、もうぴったりの曲を持ってまいりました。以前もこの番組ではおかけしたことはあると思うんですが、うん、まあ、あの割と、日本の曲の中で、そしてまあ割とポップスで、うん、な曲ですね。で、まあ、この方たち誰かと言いますと真心ブラザーズのお二人でございますけれどもね、この方たちやはりロック色も強く、でもちょいちょいとやはりきちっと、ヒット曲を ね、 ね、ポップスにきちんと仕上げてやられて、ね、でも演奏を聴いてるとしっかりロックであったりソウルであったりファンクであったりするんですけれどもね、うん、まあ、そういう一癖も二癖もある方ですけれどもね、この真心ブラザーズの中でもね、やはり私大好きなのはこのエンドレスサマーヌード。あー、もうこれはもう曲調とね、うん、はい、そしてこの歌詞、うん、この世界観ですね、はい、もうこれはもう最高に僕大好きでございますんでね、本当にこの夏もうこれ一応残暑ですから、はい、ね、夏の終わりに向けましてですね、この曲なんかぴったりじゃないでしょうかね、うん、そして今日の料理にもぴったりなんじゃないでしょうかね、うんというわけで聞いていただきたいと思います、うん、真心ブラザーズでエンドレスサマーヌード。はい、聞いていただきました曲は真心ブラザーズでエンドレスサマーヌード。かっこいいです ね、あの本セクションが何とも言えないです ね、もうあの疾走感というか ね、うん、で切ないでしょ歌詞は、ねね、これ夏の恋というと切ない感じがするじゃないですか、う
ん、ね、さっぱりな恋やった、
ね、さっぱりな恋やったわけですね誰かによう似てますけれどもねいやいや誰とは言ってないですからね、
いろんな方いらっ
しゃいますから ね、 からね、
今ぐさっとし、ね、刺さった方いらっしゃるかもしれんよ。
そういう方も非常に面白い、
ね、恋の骨が
恋の骨がなるほどね、
刺さると痛い、
痛いですね、というわけでね、今日の夏の恋さっぱりそうめんには、うん、エンドレス様ヌードを聞いていただきましたけれども ね、こういうファンクというかソウルというかこういうナンバーっていうのが ね、いいですね。
夏に似合う
感じですね、うん、もうこの歌詞をじっくり堪能していただければ私も非常に好きなんで世界観がね、うん、はい、いいと思うんですけれどもね、というわけで聞いていただきましたけれども、うん、先週、いや今週になるんですね、日曜日、ね、10日の日ですね、はい、私おかげさまで大津は語ったハックルベリーのトライギグ、出演させていただきまして、うん、もうあのいつものアナログボックスのライブとは違いまして、まあ、セッションライブということでね、うん、まあ、普通にバンドとして、カニカニ蒼天山が出演して、はい、まあ、いろんなユニットが出て、うん、その後、どうですかね、そのセッションライブ、うん、まあ、ホストバンド的なものがいてね、うん、はい、3つ登場しまして、シンガーが変わっていくという ね、うん、もういろんな方出演してましたけれどもね、はい、それこそ、どうですかね、あのラクダのあやこちゃ ん、ね、そして、ミラクルメルクルワールドのメルクルですね、メルクルのさつきちゃんですねキャッチフレーズから思い出さんとちょっと言いにくいんですけど、
ね、早口言葉で絶対言えへん
から、ね、そうそう、めくるめくミラクルメルクルワールドですからね
練習してきた
いやいやいや、今自分でもびっくりしてるんですけどね、のさつきちゃんとかですね、うん、そして、M プロジェクトっていうね、うん、はい、ところからまゆみさん、はい、そして元 CCL のとし君と、うん、ねね、まあ、そんな中に私も登場いたしましてですね、まあ、2つのユニットに参加させていただきまして、うん、まあ、まず出てきまして、はい、よくそうですね、チカラさんと一緒にライブやるときにも歌わさせていただいております、うん、What's Going On ですね、マービン・ゲイの曲を、はい、熱唱させていただきまして、ね、もう熱唱させていただきまして途中ちょっとマイクの音割れてたっていうね ぐらい熱唱させていただきましてですね、そしてまあその後、サディスティックミカバンドです ね、タイムマシンにお願い、ね、名曲ですけれども、ね、もうこれも、まあ、元はねサディスティック ミカバンドですから高中さんとかですよね、
聞いてましたね、
ですけれど も、 もう、最近でいうと木村カエラさんがカバーされてたりしてまたヒットしてましたけれども、
ね、バックはちゃんとサディスティックミカバンドでね、ボーカルが変わってますから ね、
それでやっておりましたけれどもね、そんな曲をまた参加させていただきまして、そして、最後のユニット登場とともに、まあ、イベントの一番ラストに
ラストですね、
一応大取りで出演させていただきましてですね、はい、ねもうね、はい、Like Sex Machine ですよジェームス・ブラウンでございます、これね、もう気分はすっかりゴッドファーザーでございますね私も
ね、あ、なるほど、
ゴッドファーザーです、あらあら違いますよ、ソウルのゴッドファーザーですけど、ね、ファンクですね、ごめんなさい、ですけれどもね、もう以前も一度ねステージでやらせていただいたことあるんですが、うん、はい、今回の方はね、もうテンションの高さで言うと、今回はもう、前回をしのぐテンションでね。
何言ってるか分からんぐらいテンション高
さ。もうね、あれね、セッションする時のね、うん、まあ、歌い手さんとしての立場で言わせていただくとね、はい、あれ歌う曲じゃないですから、うん、本来。もうほとんどゲロッパですから ね、あと、もうそこに何を言うかなんですけれども、はい、うん、あれを下手にね、うん、同じ雰囲気を作ろうとして無理に日本語をくっつけたりするとですね、アントニオ猪木さんみたいになるんですよ元気ですかみたいになるんですよあれ雰囲気がね、ですし、まあ、どうしようかなと思います、はい、私も今回やる上で、うん、もうこうなったらもうとにかくハイテンションで、はい、叫びまくってですね、うん、盛り上げまくろうということでですね、はい、もう随分と声が、もうね、昨日の夜になってもまだ声かすれてました、うん、私えらいことになってましてね、そしてまあ途中に、まあ、若手の、はい、ラップミュージシャンなんかも現れて ね、うん、私とちょっと交代して曲中に交代して、はい、ラップを披露してくれたりですね、うん、ありまして、そしてその後ですね、はい、私客席にですね、はい、どうですかね、白く輝く物体を見つけたわけですね
薄暗い
ライブハウスの客席にですね、はい、今一からを見つけたもんですからですね、もうそして見るからにもうすっかりご機嫌さんな様子やったんでね、
ご機嫌さんでしたよ、
もうこれはもう今一からステージに上がってこいということで上がってきていただきましてね、はい、で歌ってくださいということでステージに上げたときに、あなたベースぶら下げて
ちょっとねベース借りて ね
なぜかベース持って上がってきてね、
ツインベースですよ、
ツインベースですよねで、まあ、すっかり盛り上げていただきまして、
すっかりね、ベースソロまで披露して、ね、
やりましたね、
おいえいおいえい
やりましたね、コール&レスポンスやりまして、ね、そして最後にまた私、はい、ね、大はしゃぎさせていただきまして、うん、まあ、先週じゃないですね、2、3週前の放送の時にもお話しした通り、私右足を怪我している状態なんですね、はい、もう随分と治ってきたものの、やはりまだちょっと引きずって歩いてたんですが、うん、あの日はまあちょっとお酒が入っていることと、はい、テンションが上がりすぎていることで、うん、完全に右足の痛さを忘れてましてですね、
アドレナリンが出たよ、
ね、そうなんですよ、そしてステージでバンバン暴れてたらですね、うん、後で足が痛いどうしようもないぞっていうぐらいの痛さに見舞われましてね、またちょっと痛みがぶり返してきてるような状態ですけれどもね、怖いもんですね、人間っていうのは、
ね、
いざとなるとああなるんですね、
そうですよ、一瞬のこととね、快楽にね、
そう身を委ねるとねとんでもないツケが回ってくることになるわけですけれども ね、それをまあ体感したライブでもあったんですけれどもね、そして、その最後の出たユニットの中で、ご一緒させていただきましたのがですね、オンドラムス桂木さんですね、桂木ね、うん、そしてオンベースに文雄君、
はい、
参加していただきまして、うん、まあ、その2人をなぜここであえて紹介するかと言いますと、来たる9月14日ですね、もう来月です、もう1ヶ月前ぐらいになってきましたんでね、
そんな感じですね、
そうです、9月14日にですね、はい、八日市は大使ホールの方で、うん、我々この初めの勝手に仕上がれ番組2周年記念ということで、うん、イベント救急ライブということでね、はい、イベントさせていただきますんでね、はい、9月の14日第1部が5時から夕方の5時からスタートで、うん、そしてまあ第2部が7時頃からスタートでということでね、うん、はい、出演ミュージシャンも徐々に決まってきております、うん、もう第1部は若手、
そうですね、
ね、もうフレッシュな方たちが ね、かなりフレッシュな方も出るという噂は聞いておりますけれどもね。
そうですね。
そうですね。また、詳細発表できるようになったら、いち早く伝えたいなと思うんですけれどもね。はい、第1部の方は若手、もう若さあふれるフレッシュな面々でやっていただきまして。うん、そして第2部、はい、初めの勝手に仕上がれ2周年イベント第2部ということで、我々やらさせていただくんですが。
はい、お芝居ですか？
いやいやいやいやいやいや、お芝居も何なら入れますか？
第2部言うぐらいからね。
それなら第2幕ですね。
あ、そうですね。
はいはい、やらさせていただくんですが、はい、まあ、ご一緒していただける出演ミュージシャンも徐々に決まってまいりました。まず一つ決まりましたのが、うん、ザ・パワーライドの皆さん。
あ、ね、
もう普段はもちろん、皆さんご存知の方も多いと思うんですけれども、うん、ハードロックバンド、ね、この番組もゲストに来ていただきました。
そうそう、来てもらってますね、ね、カイ君がね。
カイ君にね、来ていただきましたけれども、もう普段はもう、熱狂のライブパフォーマンス、ハードロックですから、ですけれども、まあ、妖怪地大正ホールということもありまして、うん、一応、アコースティック的な、はい、ユニットで参加していただけるということでですね、うん、まあ、パーカッションなんかを使って、それまあどういう編成でやるかということをまた詳しくは私も聞いてないんですが、うん、出演をしていただけることは決定しておりますのでね、ザ・パワーライドのいつもは見られない雰囲気、うん、そうですね、いつものこのハードロックなスタイルではないアコースティックのこのちょっと一味違ったパワーライド、こちらもまた楽しみにしていただきまして、あともう一組ですね、うん、一応予定してるんですが、まだちょっと、オファーをかけたままでですね、返事待ちの状態になっておりますんでね、こちらの方は、ちょっとまだ未定なんですが、そして私、我々、はい、私初めてですね、はい、このチキンソウル今市からこの番組やってる二人がですね、はい、最後に演奏させていただくんですが、その時のメンバーがね、
そうですね、
パーカッションに今回出演していた桂木さん、はい、そしてオンベース文雄くんということで、はい、やらさせていただきますんでね、うん、あとまだひょっとしたらゲストもあるかもっていうような状態でね、まあこちらもまあいつもはアコースティック、ね、私と今一からのライブと言いますとアコースティックのライブが多いわけですけれども、うん、はい、そしてチキンソウルはチキンソウルでエレクトリックなライブが多い、
ね、
そして私アナログボックスはもちろんロックバンドですから、うん、エレクトリックな感じなんですけれども、はい、今回もアコースティックバンドというか、
うん、
まあそういう匂いのちょっとする、ユニットで、はい、パーカッションなんかを入れてですね、はい、やらさせていただければなと、うん、まだこれから今やることをどんどんどんどん練っていってる最中でございますけれどもね、はい、もう間違いなく楽しいライブに、
う
ん、楽しい夜にしたいなと、
ね、
このように思っておりますのでね、9月14日はですね、妖怪市は大使ホールの方に、
う
ん、もう5時から第1部から見ていただく、
そうです ね、 ね、
もちろんそれも結構ですしね、うん、まあ、ちょっと時間間に合わない方は第2部からでも結構ですけれどもね、まあ、9月14日は夕方から、
はい、
妖怪市は大使ホールの方で、うん、なんと入場料99円、
99円、このね、せちりがらい世の中で。
原油価格高騰の折にですね。
ね。1バレルあたりを考えてみると、
考えてみるとですね、すごいことですよ。ライブの入場料が99円ですからね。100均より安いライブです。
ね、
といって質を落とさない。ここがやはり救急ライブのいいところですよね。
そうですね。
そして初めの勝手に仕上がれのいいところでございますけれどもね。もうもちろん番組さながらの、うん、もう、はい、喋りとですね。
喋っちゃうね。
もちろん喋る。もちろん、やはり、ラジオ番組の2周年イベントですから。
司会進行やってくるわけですか？
司会進行は、そうですね、考えておきます。そしてね、そして何よりも音楽を伝えてですね、
ね、まずはね、
皆さんに楽しい時間を。
僕たちミュージシャンだよ。
そうですよ。以上ね、そうですけれどもね、楽しい夜をね、皆さんと一緒に過ごしたいなと思っておりますので、はい、ぜひとも9月14日は、夕方から、妖怪市大使ホールの方に99円持ってきていただければ、もう100円玉を一つ持ってきていただければ見ていただけるという、このもう、
釣りが来るという。
そうです、そうです。もうこれぜひとも楽しみにしていただいてね、この夏の、夏が終わりましてですね、9月のこの予定の中に一つ、ね、もう今日からもう今、思い立った方はスケジュール表に9月14日に20丸していただいてですね、今言えなかったですね、しといていただいてですね、これではちょっと司会無理かもしれませんね。しといていただいてが言えない司会者っていうのもどうかと思いますけれどもね、うん、まあぜひとも遊びに来ていただきたいなと思います、はい、それでは、次の曲なんですが、うん、まあこの話の流れとは全く関係のないところで楽しい曲を聴いていただきたいんですが、うん、ポリスでございます。
ポリス、
ね、タイトルがすごいですね、
はあ、
でドゥドゥドゥでダーダーダーでございます。
で
ドゥドゥドゥ
ダーダーダ
ー、いつまでも続いてしまうんですけれどもね、これはもうなんか噂によるといろんな各国の
言
葉で、
ね、
当時発表されたんですよね、
う
ん、
そうです。
まあ、今日もちろん聞いていただくのは英語のバージョンなんですけれどもね、はい、
ちゃんと日本語バージョンもあります
し、ね、ありますしね、あるらしいですね。僕はちょっと聞いたことないんですけれどもね、うん、でドゥドゥドゥでダーダーダー、これ何のことわからないんですけれども、はい、訳を見てますと、うん、僕君に伝えたいのはこれだけさっていうんですよね。
そうですね、
で、ドゥドゥドゥで、ダダダ。どういうことなんだろうという感じですよね。
各国の言葉に何か引っかかったのかもしれないけどね。
ね、でも最後にね、締めくくってるの言葉としてね、真実そのものだと書いてますんでね。こので、ドゥドゥドゥで、ダダダ。これが真実だそうでございます。スティングはそうおっしゃっておりますので、皆さんその辺をね、頭に入れて聞いていただきたいと思います。ポリスで、で、ドゥドゥドゥで、ダダダ。
チキンソロのこの一曲。
綺麗ですね今日のは、
まあね。
いい感じですね。
爽やかな
爽やかな感じ。
さっぱりな声
です、ね。ちょっと雨上がりな感じしましたけれども雰囲気が。あそうですか。
ね、
うん、チキンソロこの一曲のコーナーですけれどもね、はい、今日はどういった曲を。
今日はね。
はい、
まあ、お盆も近いんですけどね、あの、まあ、去年、おととしですかね、
はい、
は、サンボマスターの、ね、
そうですね、
戦争と僕というのをかけさせてもらって、
もう2年連続でね、この時期ということで、
まあ、3年目に行こうかなとは思ったんですよ、
はいはい、
一応ね、やっぱりね、まあ、もうね、今週中にまたね、あの終戦記念日があったりとか ねしますのでね、はい、まあ、そういう関連でね、やっぱりね、あの僕思うのはね、チャップリンさん、チャップリンのね、あの、
はい、
独裁者って映画あったんです
けど、ね、はいはいはい、
うん、チャーリー・チャップリンってやっぱあの人も戦争にはね、どっちかというと、深いつながりがあるみたいな感じでね、
はい、
まあまあ戦時中に実際映画を作られてたりとかする人なんで ね、当然その辺の圧力を感じながらとかもあったりとか、意外とというところにあるのが、あの独裁者ってもともとはナチスドイツのね、
そうですね、
ね、うん、あの皮肉った映画なんですけども、
はい、
あのアメリカでは、ね、あれが上映禁止になったりとかね、
ほー、あ、そうなんですか、
そう、意外とあの反政府というかね、アメリカにとってはこれは良くない映画であるというところで、あの亡命してたのに追い出されたりとかね、チャップリン自体が、
あ、そうです、
意外なところで、そんな解釈、人間の、ね、解釈ってそんなもんですよ、自分の都合だけで動いてますから、
ね、もちろんそうですね、そういうことが多々ありますね、
ありますね、だからそういうなものも感じ持ってね、あの人の映画ってね、
うん、
あの大概あのそういう戦争の影響を受けた環境であったりとか、ね、そういうなものが入っているわけです、はい、まあ、その中でですね、はい、今日持ってきたのは、はい、あのナッキンコール、
ナットキンコール、
ナットキンコールっていうね、はい、1919年3月17日生まれですからね、はい、まあ、今はもう、ね、ご存命ではないですけど、1965年に、お亡くなりになられてるんですけども、
はい、
まあ、アラバマ州モントゴメリー州生まれですね、ピアニスト兼歌手として、はい、43年に、デビュー、すごいですよ、アメリカの、ね、中での、ヒット曲、
はい、
ヒットシングルが118曲、
118曲もあるわけですね、
うん、あの118曲歌うだけでも大変だと思うんですよ ね、
そうですね、
118曲がヒットシングル、
ヒットしてるわけですよね、うん、
アメリカポピュラー界の音楽の最大のスター、ね、君臨されておりましてね、ナタリー・コールさんというのが、ね、はい、ブラックコンテンポラリー の、 あの女性ボーカリストに言いますけども、
はい、
その方は娘さんということになってますね、はい、20年前ぐらいかな、アンフォッケタブルっていうね、曲をね、お父さんが昔録音されてたんですけども、はい、娘さんがその当時、デジタル処理がだんだん普及してきた時代ですね、はいはい、あの親子でデュエットしたやつが、それはそれでまたねヒットしてね、
はい、
グラミー賞取ったかな、
はい、
うん、で、まあ、ナット・キン・コールっていう人は、まあまあ、当然110曲、
はい、
あ、18曲ね、
18曲
ですからね、はい、もう知ってる曲がいっぱいあるんですけども、
はい、
今日はその中でチャーリー・チャップリン の、
はい、
あのモダンタイムス、
モダンタイムス、
うん、はい、の映画の中で歌われてた、曲にですね、54年かな、1936年に映画ができたんですけども、はい、1954年、だいぶ経ってますね、
うん、
に、詩がついて、それから後なんですよね、それで、録音したスマイルという曲なんです。 ですけどね、いつも笑顔で、
はい、いつも笑顔で
っていうのはね、まあ、今日っていうか今週そういうね、あの戦争については僕も毎年考えるような感じにはなっとるんですけども、
そうですね、
まずはこれがないとね、あのことが進まないと思うんですよ。スマイル、うん、スマイルね、ね、
まあ、あのこんな時期にですよ、あの世の中ではですね、まあ、もちろんあのオリンピックが行われているにもかかわらずですね、まあ、世界的なあの通常なんていうんですかね、あの暗黙の了解みたいなものでね、オリンピックの間はね、戦争をやめようじゃないか、止めておこうじゃないかってみたいなことが、一応暗黙の了解みたいなものであるらしいんですね、ある中でですね、今あのまたロシアの方でね、グルジアですかね、とロシアがですね、武力衝突してるっていうね、なんでこのタイミングやねんということも非常に、あの騒がれておりますけれどもですね、もう本当に、片方ではね、やはりあの、まあ、平和の祭典なわけですよね、はい、やはりオリンピックというのは、ね、もちろんスポーツですけれども、世界中が一つになって、スポーツで、
はい、
みんなに感動を与えていこうという大会の裏側でといいますか、うん、そのまた違うところでね、はい、まあ、こういうことが、もうしかもオリンピックの開会式の日にぶつけてきたかのように、ね、あのそういうことが行われていると、あとそしてまた、オリンピックの行われている中国の方でもですね、テロみたいなことが多発してますしね、はい、あの本当にもう今市からが言った通りでございます、本当にスマイル、はい、そこから全てが始まってですね、はい、やはりもうあのこういう悲しいことがなくなればいいなっていうのはね、本当に思いますよね、まあ、本当にこの、まあ、毎年やはりこの8月のこの週ですね、の放送はではやはり1曲こういったものがね、音楽で、やはり音楽番組ですので、ね、料理番組ではございませんのでね、
まあ、音楽で伝えたいことを、
そうですね、
これで選曲させてもらいます。
そうですね、まあ、そういうところをいつもチキンソウルで持っていって、うん、来ていただけるんでね、今日もじゃあそのあたりの曲の紹介を、うん、
はい、
はい、お願いします。
まずは皆さんが幸せでありますように、
はい、
ナッキンコールでスマイル。
はい、聴いていただいてます曲が、うん、アナログボックスで情欲でございますけれどもね、はい、その前の曲が、うん、ナットキングコール、はい、スマイルということでね、やはりこの週は、うんね、こういうメッセージも番組の中 で、うん、番組の中でですね、うん、やはりこう戦争側のことをやめてですね、うん、皆さんのスマイル、
スマイル、
ね、ここから全てが始まるんじゃないかというね、うんそういう、まあ、チキンソウル、今一からの気持ちも込めましてですね、聴いていただきましたけれどもね。というわけで、続いて聴いていただいてます曲、うん、アナログボックスの情欲ですけれどもね。はい、まあ、この辺あたりの曲も、はい9月14日の、
あね
番組2周年記念大使ホールイベントではですね、救、う、急、んはい、ライブではですね、うんこのあたりの曲もいつもと違うアレンジ で、アナログボックスとはまたちょっと違うアレンジで、うん、生で聴いていただけることになるんじゃないかなと、うん、このように思っておりますんでね。ぜひともまあ、9月14日。何度も言いますか、9月14日、八日市は大使ホール。
はい、
ね、100円玉を1枚握りしめて、
はい、お釣りが1円。
ね、そう、来ます。ね、八日市は大使のホールの方に救急ライブ、うん、ね、初めの勝手に仕上がれ2周年記念イベントということで、うん、夕方の5時から始まっておりますのでね、はい、ぜひとも、遊びに来ていただければ、
そうですね、
このように思っておりますんでね、ぜひともよろしくお願いします。
お願い
けれどもね、そしてまた出演ミュージシャンもね、うん随時決まるたびに、
はい
番組の方でお知らせして発表していきたいなと、もう本当にフレッシュなところから、
ね、フレッシュですね、
フレッシュなところからもういろいろとね、はい、そしてまた普段はハードロックなバンドであったりね、はいの違うバージョン、そして我々
ね、ね、フレッシュな感じで、ね、
フレッシュフレッシュな感じでね、やりたいなと思ってますんでね、皆さんぜひとも遊びに来ていただければと思って、ね、まだ、まあ、まだ1ヶ月ありますから、
まだ
もう番組ではしつこい目にちょっと言っていきますけれどもね、うん、皆さんに覚えていただこうということでね、はい、9月14日よろしくお願いいたします。というわけでね、本当にまだ暑い日が続いております、皆さん本当に、まあ、どうですか体調、熱中症もそうですし ね、また本当こういう暑い時に風邪をひくと非常に厄介なことになりますんでね、はい、風邪もひかないようにね、突然の降ってきた雨なんかに濡れると風邪がひきやすいですしね、うん温度差が激しいです、はい、そして、まあ左右といいますか夜なんかはねもう若干ちょっと前に比べると涼しくなってきてますんでね、本当にこういう温度の差があるときにね、体調崩しやすいですから、皆さん、十分にね体調管理の方していただいて、
そう、
ねね元気な感じでね、また来週の火曜日も聞いていただきたいなと思うんですけれども ね、来週の放送は8月の19日火曜日、ねはい夜の7時から、はいまた 81.5 の方で、まあ、楽しいお話と、ね、いい音楽を皆さんに届けられればと、このように思ってますのでね、そして美味しい料理とね、届けたいなと思ってますのでね、また来週の火曜日楽しみにしていただきたいと思います。はいそれでは今日も相方、チキンソウル今市からと、そして近頃変わってきた天の声サイモンさん、
はい、
そして私初めてお送りしました。また来週も7時から聞いてください。はい、それでは皆さんお気に、さよなら。
チキンソウルの勝手にすさまし皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます、チキンソウルの勝手にされました、今市からでございますと、オリンピック始まりましてね、北島康介君金メダルを取りまして、今日の時点ではね明日が、まだ 200m ですかね、決勝があるということで、インタビューをね金メダル取った時のインタビューかな、僕はまだ映像で見てないんですけどね、 ラジオでね、聞いたんですけども。もう泣いてましたね、本当にね。前の時はね、ちゃお気持ちいいとか、ちょっと余裕な感じだったんですけど、今回やっぱりプレッシャーがあったんでしょうね。うん。もう号泣でしたね。もう何言ってるか分かんない。ほやほやっていう感じで、もう、ね、まあ、喜びをね、表現されてましたけども。なんかね、新聞見てましたらね、開会式で、衛星放送でね、なんか変な映像が、変な映像っていうか、開会式の、花火のシーンでね、鳥の巣にやってくる巨人をイメージして、足型の花火をボンボンボンと上げてる映像が流れたらしいんですけども、なんか作り物やったという話があって、おなかなかね、やらはりますなと。ね、それも1年かけてそれを作ったらしいんですけども。ねえ、まあ、ねえ、いろいろやっぱりね、見せないといけないんですけどもね。まあまあ、まあまあ、今年はね、今年っていうか今回はまあ珍しく認めておられるようなので、ねえ、すんなり認められて、ほう、とか思ったりもするわけですけども。まあ、とか言いつつね、本放送が終わってからなんですけども、メールがやってまいりました。ラジオネーム、リーさんからいただきました。チカラさん、はじめさん、サイモンさん、ワンバンコ、プルッって書いてますね。ワンバンコですよね、これ。ワンバンコって、鶴光さんやったかな元はね。チカラさん、はじめさん、10日はお疲れ様でした。ね、ベロンベロンでしたね。ね、いつもと違うスタイルのライブではありましたが、生で見るお二人はやっぱり良いですね。パワーが伝わってきますもん。で笑われてますね。伝わってきますもん。笑いってなってます。ね、まあどうね、もう二人ともベロンベロンでしたからね。ということでですね、9月27って書いてありますけど、28日の日曜日ですね。これはまあ本放送ではなかなかまだね、言えないですけども、28日僕ライブするんですけどもね、楽しみにしておりますと、おっと、その前に対処ホールももちろん行きますねと、ありがとうございます。ぜひともねライブ楽しんでいただきたいなと思うわけでございまして、ね、今日ちょっとねまた見てましたらね、まあ夏ですから当然暑いんですけども、納涼ということでねありますよね。まあ有名なところで言うと稲川淳二さんがね、ちょっと見たんですよみたいな感じのね怪談話があるんですけども、まあこのね放送局のある妖怪地も妖怪の地ということでなんかねそういうイベントもまあ毎年されてますけども、京都にね、まあ寺院が多いんで、まあお寺とかね、神社を仏閣多いですけども、京都の方のですね、千本閻魔堂っていうのがね、北の天満宮の近くにあるらしいんですけども、こちらがね、閻魔大王様ってまあね、俗称っていうかね、祀られてるということでね、大きいですよ、2.4 メーター。大きなね、閻魔様がいらっしゃるんですけども、ちょっと読んでましたらね、あ、そうなのかというのがね、閻魔様は、地獄の支配者みたいに言われてますが、実際は人間界を司る身近な仏様なのですと。仏様なのね、この人ね、死んだ人をあの世のどこかへ送るか決める裁判長、人間を三悪道に行かせないために怖い顔をして地獄の恐ろしさを語り、嘘つきは舌を抜くと説いているのですということらしいんですけどもね。人間の三悪道って何なのよね。嘘をつくこと、嘘をつくこと、嘘をつくこと、どうなんかな。人間の三悪道って何だと思いますか？アナログボックスのはじめさん。
密な悪事ですか？
悪事というか悪の道やね。
悪の道、まあ嘘をつくこと。
嘘をつくこと。
あとまあもちろん人の命を奪うこと。
ああね。
まあ命を含めた、権利であるとかそういう人から何かを奪うことですね。
うん、
あとは、ね、飲みすぎないこと。
ね、これ大切よね。そうやね、
いやいや、なんでしょうね。
ねえ、
なんでしょうね。
ちょっとまた調べてみようかな。
三悪道、
ね、
まあとりあえず悪くするなっていうことです、
ね、まあそうですよ、
ね
ね、嘘ついたら下抜かれる
よね、抜かれるわけですからね、
うん、怖い顔してね、
そうそうそう、あまり我々会いたい人ではないですね、
そうですね、まあ、あの各ご家庭ね、男性陣は家に帰るといらっしゃるかもしれませんけどね、そうですよ、それはどうか分かんないけど、僕はまあまあね、僕は一人ですから、まあ、そういうことはない
んで、女性怖いですからね、
女性怖いですね、
怖いんですよ、
ね、
もうちょっとね、こうい
や、あの美しくて可愛いんですよ、女性っていうのは可愛いんですけどね、怖いですね、
怖いですよなんか ね, ねなんかこう、うん、怖いですね、女性っていうのはやはりこうもう38年も生きているとね、
だんだん分かってくる、
あれもちろん身に染みて分かることがたくさんありますけれども怖いです、
怖いですよね、
まあ、ムカデも怖いですよ、
刺されると
ね、刺されましたから、
ね、
噛まれましたからね、うん、そんなこと言っておりますが、ね、なるほど、
まあまあね、
まあ妖怪地もね、妖怪地ですからね、
妖怪の地、
妖怪の地です
ね、僕が言ってるわけじゃないですよ、
そう、へえ、
別にね、
そうですよ、
そういうちゃんとした企画があ
って、企画があるわけですからね、
っていうことですからね、なんかすっと僕が言うと僕がまたダジャレを言ってるんじゃないかなと、
のような感じ
ね、錯覚をされるかもしれないですけどね、
そうです
ね、これはあのキレキとしたちゃんと毎年イベントされてるようですね、百鬼夜行かな、なんかそういう、イベントらしいですけどね、
まあ、イベントもね、もう夏もだから夏休みももう今度後半ですから、
はい、
ね、もうこの放送を聞いてらっしゃる方で言うと特にもう後半ですからね、ね、どうでしょう皆さん、ね、予定は一つ一つクリアしていってるでしょうか、ね、ね、まあ、これもし日曜日の夜にこの放送を聞いてらっしゃる方ですね、うん、再放送を聞いてらっしゃる方からするとどうですかね、はい、まあお盆休み最終日で明日からお仕事っていう方も多いんじゃないですか ね、
ちょっとね気分的に乗らない感じやね、
うん、まあ、この放送でリフレッシュしていただくっていうのが一番理想的ですけれども ね、
リフレッシュできるか、まあ、リフレッシュというかね、あの上がるか下がるか別にしてね。
そうそうそう。癒しですから
ね。うん、癒しですね。
番組のテーマは癒しですから、
ね。ああ、なるほどね。
そうやったんですか。
ムカデの話してますよ。
してますよね。古くは、あの、かまど馬の話してましたからね、この番組。かまどのウーマンとか名前つけて ね、やってましたけどね。
それも女性ですね。怖いですね。
かまどのウーマンですからね。
虫ですけどね。
虫ですけれども、まあ、夏のイベントね。まあ、まだまだ8月末までいろんなイベントがそこら中で、うん、はい、行われますけれども、ね、私、この間ね、うん、琵琶湖大花火大会、
はい、あ、行ってきたの、
行ってまいりました、
はあ、
すごいですね、
まあまあね、
迫力が、うん、音がすごいですね、
バンバランバンバンバンバン、どんぐらがシャーっていう、
なんか今ゴレンジャーみたいだったけどね、で今年は25周年だかなんだかだったらしいですね、僕も知らなかったんですけれども、うん、ですのでいつもより豪華やったんじゃないかなっていう気がちょっとするんですけれども、
はい、
あの連続技がすごかったですね、
連続技
もうね、
なんか柔道みたいな、
もうね、だから割と近くで見てたんですけど、はいはい、もう昼間のように明るい瞬間がありましたよ、何回か、
ね、
ええ、
僕の好きなスタマインや
って、そうそうそう、いや、スタマインだけじゃない、もうちょっと打ち上げ花火なんですけど、うん、もうあまりにも大きいやつを重ねてるから、
はいはい、
もう明るさがすごいんですよ、
4尺玉ですか、
え、
4尺玉ですか、ですか
びっくりしますよ、あれは、でもね、まあでもすごい人、
まあまあね、
もう歩くのも大変ですしね、面白かったのがね、はい、あの警備の方がいらっしゃるじゃないですか、うん、道にね、
はい、
あのこう進んでくださいとか、うん、信号が変わりますよとか、うん、もうほとんど通行止めになってますから、はい、車は、
ね、
もう歩行者のみになってるんですけど、歩行者天国になってるんですけどね、うん、ちょっと高いところにね、はい、警備員の方いらっしゃいましてね、まあ、そこからもうちょっと奥に行くと、もっとよく見える的なことを、言いたいんやと思うんですけど、うん、やはりねそういう警備の方ですから、うん、その、ここをまだ直進して、うん、右に曲がったところに何々がありますとか、
ほうほう、
こういう説明をするじゃないですか、うん、マイクを使って大きな声でですからね、はい、もう警備員さんもあまりの人で疲れてたんでしょうね、うん、もうねびっくりしましたよ、そこまっすぐ行って右曲がらはったら
だんだん緩んできてる感じはね
めっちゃちょっとタメ口に近いね
はんなりした感じ、
大きいマイクでね放送するにはあまりにもこの緩い感じがね、
まあ、僕らとあんま変わらない感じ、
そうそう、あれが面白くてね、もう思わず握手しに行きたくなったぐらいですけれどもね、
身近な感じがして、
もうそこはまっすぐ行って右かはったら言ってましたからね
ええとこあるで
みたいな感じですよ。まあでもね、いいですね。やっぱ花火。
花火はね、いいね。
いいもんですね。やはり、 豪華です ね,
ね
癒しですよ、
まあまあね、
あれこそ、そしてあの音で、うん、まあ、迫力を感じてですね、もうポンポン言ってますからね、
僕もね一度ね、あの琵琶湖の花火ね、
はい、
船から
ああ船がいいでしょうね、
森山からね、はい、お船をお借りして、
はい、じゃ逆さから見る感じですか。
そうそう、反対側から見るんですよ。
そうですよね、
だからね、まあ、夕方から行くんで、あの対岸というかね、
はい、
普通はまあ陸地の方で見るわけですから、あの陸地の人がねもう天に見えるわけ。
あ、なるほど、
ね、もう何万人という人がね見えるよね。うわ、この人数の中に入るのはちょっと厳しいなと思いつつね、あの反対側から見るとね、あのちょっとね、あの角度が変わるというかね、あの琵琶湖特有のね横打ち花火ってあるんですよ。ね、扇形に見える花火ね、うん、それがね基本的にこっちに向かって打たれるわけですね。
ちょっと怖い
ですね。ちょっと迫力ありますよ。
違う迫力がありますね。そうそう、
だんだん近寄ってくるぞみたいな。あれなかなか面白かったですね。
いや、しかし、いいもんです。まだまだこれからも、うん、
はい、
どうですかね、まあ、ちょっとこっちの方向の、ええ、あのイベントは僕はあまり詳しくないんですが、
うん、
ね、はい、それこそまだあるでしょ、瀬田川とかあるのかな、どうなんですかね。
瀬田川はね、お盆の時期ちょっと過ぎたぐらい、ね、
そうですかね、
ありますからね。
まだまだね、滋賀県はやはりちょっとよそよりも、花火大会多い感じしますので ね,
多いですね。
まだいろいろ調べていけば、
うん、
あると思います、
ね、あると思います、
あると思います、ね、聞いたことありますね。ぜひとも皆さんね、まだこの夏を最後まで満喫していただく感じで ね、うん、暑さにバテずにですね、
ね、
この鯉の洗いを食べてですね、
ね、
そうめんいただいてですね、楽しい夏を過ごしていただきたいですね。
いただきたいな。うん、まあまあ、イベントもありますし、
そうです
ね、まあ、ぼちぼちと。この夏をしのいでいきたいな、
行きたいなと思いますね。本当にね、まだまだ元気でいない
ので、ね、まあね、まあ、次の放送の時はね、お盆休み終わってるんですけどね、はい、それのまたご報告もなんかね、
そうですね、
できたらなと思いますし、はい、また皆さんのメールもいただきたいなと思います。
メールの方どうしようしていただきたい
ですね。今日言ってませんでしたね、99@8。
もうアドレスすら言うのを忘れてるという、どんだけ喋りたいねんっていう感じですけども、
ね、
やっぱ皆さんのお話もね、
まずはね
聞かないといけないですから、
ね、
今日 の、 ね、あの本編でもね、うん、あのコブちゃんからメールいただいてましたけれども、うん、これも今日の昼の1時46分にメールいただいてるんですよ、うん、
はい、
でもこういうメールも本編に間に合ってきちっと、
はい、来てます
からね、番組やっていない間もね、99@815.fm の方に、はい、メール送っていただくと、
うん、
もう
ちゃんとも
う受け付けてますので ね、 番組中ではなくても全然 OK ですのでね、うん、
はい、
ネット放送だけ聞いておられる方もね、ぜひともまた、あの何でもいいですよ、
はい、
もうどんなことでも結構です。皆さんの近況とかね、うん、
はい、
この間こんな面白かったでとか ね、
ね、
うん、あの映画見た方がええでとか ね、
あ、 ね、
この間ムカデに刺されたでとかね、
いや、そんなあんまりいい、ね、そんな
人は何でも結構です、まあ、もう緩い雰囲気で結構です。番組自体がそんなにシャキシャキと、
そこの角曲がらはったら、
そうそうそう、
そんな感じでもいいんです、
番組がそんなシャキッと背筋を伸ばした番組では決してないので ね、
ね、
あの皆さんのゆるいお話も聞ければなと思いますので ね、 ぜひともメールの方をいただきたいと思います、
うん、まあ、それではもう盆休み終わったのでまたお会いしたいな、
そうですね、
というところになりますので、
はい、
よろしくお願いします。それではアナログボックスの始めた
お気に、
天の声さえます、
はい、
チキンソルの今一からでお送りしました。それでは皆さんありがとう、さよなら、はい。